ダシラジオ。
ちなみに、鉄さんの、山下さんの、オールタイムベストワンって、の映画って、どの映画ですか？なかなか難しいですか？
なかなか難しいけど、
まあ、今日の気分で、
今日の気分で、例えば、ダーティーハリーとか。
へぇ
ー。ミスティックリバーとか。
あ、やっぱりイーストウッドなんですね。
あとは、我が谷は緑なりきっていう。
あ、ちょっとわからないです。
基本的にハリウッドのちゃんとした映画。
あなるほど。
あとは、その、ハチ公物語とか。
ハチ公物語って、
あれな、
ちょっと前、ちょっと前って
大昔、僕が確か小3ぐらい。
リメイクされる。
あれは8。
あ、8だ。
それはあの、
ハチって。
そうそうそう。
あとは何だろう。
リチャードギアのやつ。
リチャードギアの。
ハチ公物語って、80年代にな
んか。いや、あの、中台達也と八千草薫が出て
た。ああ、あれって、はいいんですか？
うん。
へぇー。
あれはいい。いわゆる面白い映画でもいい映画でもないけど、うん、その世界が好き。
へ
ぇー。視聴覚室で見るような立派な映画が好きなんですよ。
そうなんですか。
ああ、文部省推薦みたいな。
ああ。
へぇー。あ、ちょっと意外ですね。
もうもっと極端に言ったら児童映画とか本当大好き。
へぇ
ー。あの、本当、うん、人権、週刊みたいな時に視聴覚室で見せられるような映画が、うんうんうん、よし悪しに関わらず、
はあ、
この世界にが好きなんだな
って、なんかそこの魅力はちょっともうちょっと掘り下げたいような気も、
うん、それはやっぱりその世の中にこんなこうひどいことがあるのかとか、そのこんな問題があるのかみたいな、そういうその
啓発みたいな、
義憤に駆られるというか、
義憤に駆られるというか、とりあえずその教育映画の世界ではあくまで完全懲悪だから、うん、完全懲悪というか、悪は悪としてあるから、
うん、
悪いもんなんだよって。
あ、
大人の映画の世界だったら、
あ、まあそこは投げっぱなしにしちゃうというか、
それもありなんだよなっていうスタンスに移っていくことが多いじゃない、うん、
あ、
犯罪者に同情したりとか、
はいはいはい、はいはい、
それ以前の世界に俺はまだいたい。
うん、ああ、なるほど。
そんな汚い世界のこと知りたくない。
必要悪とかそういうことは知りたくない。そういう考え方で言うと、割とスター・ウォーズとか、そういうのも、もうすっきり、もうデススター悪みたいな。
それはまた違う。
また違う。
完全懲悪みたいな。
完全懲悪が語弊があるのかも、うん、やっつけるとかじゃなくて、善人が善人としている世界。
ああ、うん。その二面性とかそういうのは、
なしに
して。なしにして。
ピュアな世界ですよ。
例えばアンパンマンってことですか？
アンパンマンが、その世界なんだ。
ああ、なるほど。
宮崎駿かもしれない、ひょっとした
ら。宮崎駿はもうちょっとなんかややこしい感じはしますけどね。
あれなんかね、幼児性愛とかもちょっと
なんかよくわかんない。作品というより宮崎駿の趣味なのかもしれない。
まあそうですよね。よくわかんない、ないまぜになっちゃってるんで、宮崎駿は。ちょっと違うかもしれない。もうちょっとなんか、確固たる。
そういうのに気づく大人が嫌だね。
ああ、もうその、まあ、善が悪を倒すとかっていうよりも、善が、その、何の疑いもなく、
善としてある。
善としてある世界に触れていたいみたいな感じ、そういうことなんですかね。なんか具体的にそういう路線の映画で、他におすすめとかってありますか？ちょっと言った、青い山脈とかもそういう感じですか？
あとは、なんだ、あとはその高峰秀子主演の、名もなく貧しく美しくとか。
まさに製品って感じの。
製品って感じの
タイトルですけど。
ああ、割とその、なんて言うんですかね。 まあ、左寄りって言ったらあれですけど、そういう
左じゃないかな、ヒューマニズム、
ヒューマニズム、
黒沢明の生きるとかもそうだ
ね。ああ、生きるはすごいですよね。生きるはもうなんかヒューマニズムっぽい映画かなと思って敬遠してたんですけど、見たらなんかそれを突き抜けてもっとすごいところに行ってるんですよ。
ほうほう、
生きるは面白いですよね。
他には何だろう。ああ、無法松の一生とか。
無法松は見てないんだよな。なんかあのバージョンいくつかあるじゃないですか。やっぱりバンツマのやつがいいですか。三船版とか
も、ね、三船版、だ役者としては三船版が、三船敏郎が好きだから、うん、三船版が好きなのかなと思ったけど、でもバンツマが出てるやつの方がちゃん、なんていうか、立派な感じがする。三船版は語りすぎてる。
あ、
それこそ告白的な、
あ
の、興ざめ感がある。
ああ、なるほど。
それ映しちゃダメだろうと。
ああ、なるほど、なるほど。
でもどちらかというと、もうその、無法松のストーリーが、その、いいっていう感じなんですかね。
ストーリーというか、そこの、フィルムの中に生きてる人たちが
その世界に、
その世界にいる、
いたいっていうことですよね。そうそう。
だから、無法松は何の裏もなく、
うん、
その、世話になった軍人の奥さんに奉仕し続ける。
打算がない感じ。
打算がない。
うん、
なるほど。
うん、映画館話などについてもちょっと、
ああそうだね、
聞いてみたいところですね。
僕はあのその年間600本映画を見る男って紹介されてますけど、
はい、
はっきり言って僕なんか大したことないです。
ほう。
うん。
これでも
これ以上いるん。
2000本とか平気でいると
思
う。
本当だってどうやってるんですかね。
1日6、7本ってことですよね。
それくらいいると思う。
へぇー、うん。そういう人って、その、仕事は してないんですかね。
何かしらはやってると思うんだけど。
でも大家さんとかだったらもう、ね、何もしなくてもいいとかね。
とか、もうリタイアしてとか、
うん、
どれぐらいのその年代の人が多いんですかね、シネフィルの人って。
うん、
固まってる年齢層とかってあるんですか？
いや、それはバラバラかな。だから学生でむちゃくちゃ見てるやつ、
うんうんうん、
ぽい学生っぽいやつはそれまですんごい見てたけど、見てて僕もう週にもう12、3回顔合わせてるやつとか いました。でもそういうやつは結構ある年の4月になったらパッタリ来なくな
る。
それで季節を感じる。
なるほど。卒業したんだな
と。卒業したんだなっていう。
へぇ、
やっぱ映画館でよく会う人って、やっぱりいるわけですよね。そんだけ見てれば。
大体行動パターンが決まってるの。
うん、
でも絶対に挨拶はしないし、友達ももちろんならない。
う
ん、なれない。
大体やっぱりお互い一人で来ることが
多いね。
なるほど。
ものすごく経済的にも負担になるわけだし、ね、パートナーがいたとしても。
そうですよね。
うん、
その映画を見る、ね、映画を見るお金を捻出するために、
うん、
まず家賃を払わずに済ますっていう方法があるわけですよ。
はあ、
そういうことを実践している人たちがいるんですよ。
ほう、ちょっと
それは
穏やかじゃないですね。
そのこういう業界では映画ホームレスって言うんですけど、
あ、家賃を浮かせて、
浮かせてというか家を捨てて、
もう
もう家を持たずに、
家を持たずに、
うん、
ただチラシを入れる袋と、映画の予定を書いてあるチラシを入れる袋と、
うん、
財布だけで生活してる男たちが何人かいる。
もうその
確認しただけできてるだけ。
どうやって確認できたのかがもうまた
気になるところですけど、逆にそのもう常に映画館にいるから、
うん、
寝床は必要ないっていう、
うん、
つまんない映画の時は寝ればいい。
すごいですね、
うん、
そういう人はでもどうやってそのしのいでるというか飯を食ってるんでしょうかね。そこはやっぱホームレス的なそのいろいろ残飯をあれしたりとかそういうことなんですかね。
実際やったりしてると思う。悲しいことに。
でもね、現金がないと見れないわけですからね。
うん
うん、何らかのしのぎはあるわけですよね。
しのぎはでもね、それなりにその、空き缶とか、
うん、
そういう、結構しのぎになるらしいですよ。
何千個貯めたらようやく映画一本見れる
みたいな。まあまあまあ、そういう
だろ
う
けど。
ある時期まで割とこじゃれた今風な学生だったやつが、
うん、
どんどんどんどん汚くなっていって、行くっていう姿を俺は見たことがある。
あ、それはかなり長いスパンで見てないとわからないことですね。
そう
そう、最終的にはずっと独り言を言い続けて
あー、もうちょっとリアリティがこうよく
わかんない。地獄道ですね、本当。
なるほど。
ほんでパッタリ来なくなる
それはね、何が途絶えたのかが分かんないけど、何かが途絶えたんだろう、
ね、恐ろしいですね、
うん、現実にぶち当たったんですかね
へえ、いやー、恐ろしい道ですね、
うん、
シネフィルドは
本当に疑似獄だから。
いやそれはその山下さん的にも生き地獄感はやっぱり感じて
感じてるね。
感じてるわけです
か。常に焦燥感に駆られて
空白を埋めたいっていう、こう
間に合うかどうか。
あ、そっちですか。
俺は寝れずに見れるだろうかっていう。
ああ、自分の体力との兼ね合いもあって、
うん、
過酷ですね、
うん。
まあ、間違いなく娯楽ではないですよね。
そんなね、趣味が映画鑑賞ですとか言ってるやつ甘いですよ。趣味ってなんだよ。
僕完全にそういう、あの、もう抱きされるべき感じで、
趣味映画鑑賞。趣味
映画鑑賞です。って感じで見てますけどね。
あるレベルを超えた人たちは、もうプロの浪費家なんですよ。
なるほど。
まあ、さらにちょっと下世話な話で言うと、シネフィルとかでそうなんか変な人とか
はいますね。病的に神経質な人が多いですね。
ああ、
ちょっと音を立てたら舌打ち。
うんうんうん。
ほんでこういうビニール袋をこう、うん、こう音立てたら、うっせんだよ。
ああ、
声に出して、
声に出して、
あ、
物を食ってるやつとかいたら、
うんうん、
本当にこうもうムンズと肩を掴んで、
お、
上映中だぞ。
ああ、恐ろしいですね。
ね、もうその時点で本末転倒になってますからね、指摘する時点でね。
そう言ってる、あんたのせいで。
お前が一番目は、
お前が一番うるさいっていう。
確かに、
うん、
まあ、もう今を逃したらもう俺には映画を見れないんだっていう、
それくらい命がけなんです。
命がけなんですね。
見習う点は多い。
ああ、
神経質といえばもう周りに人がいるだけで、
うん、
もうピリついてるやつとか。
ああ
、視界に人がいたら許せない
映画館っていう
スクリーンしか見たくない。
報酬の場っていうのをもう全然崩れてますよね。
映画館に来てそれを拒否するのはちょっとかなり本末転倒ですけど。
なんかそういうのの最たるものが僕が箱男って呼んでる人間がいて
箱男
ってもっぱらアテネフランセ文化センター、
うん、
それから東京国立近代美術館フィルムセンター、 あとシネマベーラ渋谷っていうところにいる男なんですけど、
出没するわけですか。
出没するんです
よ、箱男。それ具体的には、
まあ、具体的にはなん、まあ、昼間はなんか仕事してんだろうけど作業着っぽいので、
うん
うん、すんごいピリピリした雰囲気漂わせながら来て、髪の毛はもうちょんまげにしたらいいんじゃないのぐらいなザンパラ髪で、常にため息つきながら。で、映画が始まる5分ぐらい前に、
うん、
その辺にあるチラシをいっぱい集めてきて、
うん、
自家製の箱を作るわけです。
箱ですか？
箱です。ケース、うん、ケースという。
ケース。
自分の頭が収納できるぐらいの箱をチラシで組み立てる。
テープとか持参してきてるんですかね。
うん、輪ゴムとか。
輪ゴムとか。
輪ゴムで縛ったりとか。
えぇ、ー。
なんか、巣作りみたいな感じ、ね。
そのまあ、手早くそれを済ませて、上映が始まって暗くなったらそれを頭にかぶるわけですよ。ほ、うん、んで、ちょうどスクリーンが見える角度に隙間を作ってあるんですよ。うん、その隙間から見れば、スクリーンしか視野に入らない。
うん、余計なものはもうすべて視野から省くという、すごいですね。
それ毎回やって
るんですか？毎回やってる。
毎回
やってる。
映画地獄道
地獄道まさに、まさに映画地獄道
そうしなきゃ見れない見れないっていうかわいそうな人ですよ、
ね、ああそうか、
そこまでしないと映画を見ることが見るっていう、
見たいけど、うぞうむぞうどもは視野には絶対行きたくないっていう国肉の策っていうことですよね、うん、
なるほどね
でもそいつはしょっちゅうこっくりこっくりしてるんですしのぎがきついのかな。
そこまでやってもまあやっぱちょっとスタイルなスタイルしか追い求めてないってとこはなくもないっていう。
結局もう自分のまぶたによって全部遮断してるじゃねえかっていうね。
そういう箱被るから余計暗くなって。
確かに眠気を誘うんじゃないかっていう。それも含めて地獄道って感じですね。
あとその見てる時にやっぱ睡眠というか眠気が一番敵だよ、
ね、うん、特にやっぱりアテナフランセとかゲームセンターにかかるような映画やっぱりね、
うん、
こう起伏のこうあまりない感じの映画多そうですからね、うん、
その睡眠も含めて
映画体験
だ。
そうなんですよね、映画館で寝るのはそれはそれでなんていうかこう、
うん、
甘美な体験という
か、ここで寝ちゃったっていう、
うん、
ここで寝ちゃったことに意味があるんだ、
う
ん、
ああ。
うん、なんで寝たのかっていう考える余地もできるし、
うん、
なんかもう一回見るっていう楽しみも増える、
うんう
ん、あそこはどうなったんだろうっていう考えもありますしね。
んで、もう寝ちゃった時間について自分の中でストーリーを組み上げて、
うん、
多分ここはこうこうこうだっただろうとか、
うん
うん、あ、そうですね、寝て起きてちょっと見てまた寝てみたいなのも
それもちろんある、
うん、
すんごくよくできた映画は本当パズルと一緒で、ちょっとあのパズルと一緒で一コマなくなっても頭の中で再生できるんですよ、うん、立派なハリウッド映画とかそういう風にできてる、
あ、
全部が有機的につながってるから、
うん、
ちょっとぐらい寝てても全然支障ない。だからちょっと逆に言えばちょっとぐらい寝てたぐらいでちんぷんかんぷんになるようなのはダメだ
僕はあの年明けにあのゴダールの映画史特別編っていうあの映画史の編集版の短いやつを見たんですけど、まあやっぱり途中で寝てしまったんですけど、もうなんていうか映画史って映画自体がなんていうかこうなんていうんですかね、悪夢みたいな感じじゃないですか、その絵面が、
うん、
昔のその、まあ、映画の歴史をこういろいろも切り張りして繋いで、
うん
うん、なんかものすごいこう荒い家で見せたりとかそういう映画なんですけど、なんていうんですかね、悪夢のようでしたね。映画史を見ながらこう居眠りするっていうのは。でも終わってみるとそれはそれでなんかこう、
うん、
あ、いい経験したなっていう、
ね、映画体験だった。
そう、映画体験。
ゴダールはゴダールには寝る時間っていうのが含まれてるから。
そうですよね、寝てなんぼですよね。
あれ計算済みなんですよ。
本人意図してるんですかね、
おそらく。
ああ、
へえ、
いや、ゴダールは寝てなんぼなんですよ。
で、ゴダール、あ、そうですか。
見ながら寝るところも含めて、なんかこう心地よいという。
あ、じゃあね、ゴダール見ちゃって寝ちゃうって悩んでるね、大学生、文化系大学生女子とかは気に病むことはないと。
そう。
うん、
ゴダールでピリピリというか、テンション上がって、
うん、
笑いまくってるやついるわけですよ。手叩いて、こんなんしたりしてるやついるわけですよ。それはお前嘘つきだよなって俺は言いたいんですよ。
なるほど。
意地になって笑ってるやつとか本当嫌で、
あ、
気持ち悪い。
どの映画でもいますよね、うん。
この映画にこういう反応する俺を見せたいみたいな、うん、そういう自意識を感じる、
うん。そうそうそう。あれは映画が面白いんじゃなくて、パフォーマンス、自分が主役なの、うん、ね、自分のライブをやってんですよ、
う
ん、あいつらは。
そう
です
ね。そういうのは気持ち悪いです、ね。
お前フランス語わかんのかって言いたい。分かってたらまた、まあ、 違う。分かったら謝るけど。
実はもう全部分かってもうめっちゃ笑ってるかもみたいな。
その時は素直に謝るけど。
多分そうじゃねえだろうな。
うん。ゴダールとかそっち系でになってくると、客を見る楽しみっていうのが
ある。なるほど。
うん、
そこ楽しみまで消化できると結構、ね、見甲斐のあるエンターテインメントかもしれないですよね。うん
うん、そういうやつは大体なんか取ってつけたような小難しい本をわざと読んでるからブックカバーつけずに。
ああちなみにどの辺が多いですか。蓮見茂彦とかですか。や
っぱり蓮見茂彦
イメージ的にはなんか読んでそうな。
蓮見茂彦はあまりにもメジャーすぎるから。
あまあゴダール見に来て蓮見茂彦読んでたらちょっと
相当
そのまんまやろっていう感じもありますからね。
大学生か
っていう、うん、そう、だから、そう、僕、蓮見茂彦的なもんに対するコンプレックスがすんごいあるから、だから見るっていうのもあるし。
ああ、わからないから。
わからないから。
っていう、
うん、
こいつらこんな、いっぱい見てたんだっていうの。
ああ。
こんな地方出身者がこんな年間何百本も見れないじゃないですか。
絶対見れないですよ。
でも蓮見茂彦はもう中学生とかそれからから、
うん、
学習院の帰りから帰りに普通に行ってたんだなと思って。それが腹が立つ。俺はそれを取り戻したい。
ああなるほどなるほど。なるほど。
地方出身者の悲哀はそこはありますよ、う
ん、なるほどね、
文化的なものに触れる機会っていうのが絶対ないんで、うん、確実に少ない、
まあ、映画は特にそうだよね、うん、
地方の映画館にいたらまず、
うんうん、確かにそれはそうだ、
悪手じゃないですか確実に、うん、常にカツアゲの危険性と
ありましたよね本当ね、うん、
もう映画館自体がうちの実家とか近所になかったからね、
うん、
座頭市とポルノ映画を同時上映してたりとかそんなんしかなかった。
ああ、それはそれでちょっと惹かれますけど
ね。今だったら、
ね、今だったら、
ね、今だったら
中学生とかの時にさすがに座頭市とポルノ映画の、ね、
しかし、うん、ポルノ映画のさポスターとかってさ、うん、小学生ぐらいの頃とかまだ普通にこう電柱とかにたまに貼ってありましたよね。
いやーそんなんなかったよ。
あそう、
うち全然あった。
地元はもう映画館すらなかったからね。
あ、
広島の県北なんですけど、僕は広島の県北には映画館が一切なかった。で広島市内ぐらいまで出ないとなかったんですよ。映画の広告貼られたのはあれですよ、あれが初めてですね、ザザンボっていう。
あ
よく地方でねやってたじゃないですか、
公民館とかで巡業してた、
あれだけ。
ちょっとトラウマ映画の話とか。
トラウマ映画はああ
の、まあ、町山智博超トラウマ映画って本が最近出て、はい、うん、こうちっちゃい頃テレビとかで見て心に深く傷を負った映画とかってあるじゃないですか、
うん、僕はすごい真っ当にホラー映画が怖くて怖くてたな。
あ、はいはいはい、
なレイダースとかも。
レイダースのあの
顔面とかで爆発とか、 あとはあの野生の証明。
あ、僕見てないですね。
あの高倉健と薬島ひろこが出てるやつで、
うんうん、
それであの殺戮シーンがあるんですよ、はいはい、それ今あんなので上映もう R 絶対 R18 だなっていうぐらいの殺戮シーンがあって、あ普通にこう斧で頭叩き合って斧その斧をグイグイってやって頭を
左右に
割るとかそんなシーンとかあって、もうやあとはもうメジャーもっとメジャーな八坂村とか、
あ、
うん、もうほんと怖くて、
はいはいはい、
もうほんと思春期すぎるぐらいまで、うん、ホラーは全く見れなかった。
あそうですか。
へ、今は
今はむしろ好きな好んでみる方なの。
ねえ、僕なんてもう一緒に見に行ったホラー映画がいまだに 夢に出てきますけどね。
ホステ
ル。ホステル。
ホステル。
もう別に、話とかはもう、なんとも言えない感じのね、どうでもいい感じの話なんですけどね。うん、
あ、でも、東くんともあれ、前、鬼畜大宴会見に
行って。あ、見ました。あれも良かったですね。
今日そうか、東くんとは、15年ぶりぐらいに映画見たん
ですね。鬼畜大宴会以来ですね。
あれがもう、マチューの受難に成長したんだ。
時代の流れを感じますよね。
ちなみに僕のトラウマ映画はですね、あの伊丹十三のタンポポってあるじゃないですか。タンポポで、あのこう卵の黄身をあの男女が
口
移しでこう、
割らないように
割らないように移し合うっていう、あのシーンにもかなりその性的な衝撃を受けて。
性的といえばあれですよ、何だったかな、蘇る勤労だったかな、松田優作が、
はいはいはいはい、
と吹雪純が出てて、それで、なんか松田優作がなんかリンゴかなんか食いながら、うん、吹雪純をバックからドッグスタイルで攻めてるんですよ。バンバンバン。それ俺たまたまなんか家族で、あの、なんだよ、温泉っていうか、あるじゃない、なんか、フローがついてる保養施設みたいな、うん、そこの、そのリラクゼーションルームで、あの、それが流れてて、
それは、
勃起して、もうまずかったかっていう。
勃起したんですね。
勃起しました。
まあしますよね、そらね、吹雪純がドッグスタイルで、う
ん、ドッグスタイルで松田作なんかリンゴ食いながらパンパンパンパンやってて、
その心ない感じも含めてすげえってなりますよね。いや確かに家族で見てうっかりそういうシチュエーションになって気まずさってありますよね。
あ、でもまさにタンポポはそうでしたでしょ。
タンポポそう、
結構な頻度でやってたじゃないですか、
うん、そう週末のね、夜8時、9時とかに夜やってたからね。
結構、キャッチーな部分も多いから、うん、見ちゃうんですね、子供もね。
基本コメディーだからね。
そうそう。で、見てるんですけど、やっぱ途中で、エビをこう、ウイスキーに浸して、
うん、
裸の女の人のお腹の上にこう、バーンって裏返し乗っけて、
ビチビチ
ビチビチビチ。
生きてるエビをね。
くすぐったい、くすぐったいってやってるところとかを家族で見たりとかして、
うん、それもね、あれも気まずいですよ ね。
で、俺もなんかなんなんこれはみたいな感じで親に言うんだけど、そうそう、親はそういうもんじゃそういうもんじゃ
としか親も言えなかったんだろうね。
としか言えなかったんだろうね。俺もね、言われたらどうするかっていうと、まあ、そういうもんじゃけどって言うしかないね。
うん、何が起こってるか分かんないからね、子供はまず、うん。それがエロいシーンなのかも分かんないからね。
いや、でも、未だにそれはでも覚えてますからね。
うんうん、